皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラフ・オール・シングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、春らんまん、春をね楽しんでらっしゃいますかね。寒かった冬も通り過ぎて気持ちのいい季節がやってまいりました。まだね朝晩は少し寒いですけれどもね、昼間は本当に気持ちがいい日が続いておりますが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。外の色が明るくなりましたね。
そうですね。それからまあ4月、皆さんいろんなあの新しいスタート
ね、そうですね、
切られてると思いますけども、
こうあの外に出た時にね、今までだったらこう山がね、
はい、
茶色とか灰色っぽかったんですよね、
うんうん、
それが今こうピンクとかね黄色とか
綺麗ですね。
綺麗ですよね、うん、でまた新緑の黄緑がまた綺麗でね、
はい、
空の色ともこう底抜けに明るくて、こうこの間ね石垣島に行ってきたんですけれども、はい、やはりこう太陽の光が強いところっていうのは色が鮮やかですよね。
やっぱり、花もね、
花もそうですけど、
草花がもう鮮やかで ね本当に
こう色の反射が違うのかな、太陽、太陽の光線で思いました、
うん、
お家に帰ってきて私もこの自分が住んでるとこは気に入ってるんですけどね、やはりちょっと寒いところなので、うん、ひょっとしたらそういう太陽の光の量が違うからこう見える色も違うのかなっていうふうにふと思ったんですよ、はいはい。まあ、沖縄もね本当に暖かいところなので、うん、色がとっても綺麗な春じゃない、はい、春じゃないかなと思いますけどね。さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれに季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は清明ですね、ジーミー祭というのもありますもん ね、沖縄ではね。冬の間はこう静まり返っていた山里もこう命を吹き返したようにね、木はもう芽吹いて、嘘みたいです ね、あんだけもう茶色かった山がね変わるんですよね、はい、はい。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は紅岩北に帰る紅岩帰るという時期なんですけども、そういえば川にいますね、
います
冬は、
はい、
あるね鳥が飛んでますよね、それがもう帰っちゃうんですね、列を出して、はい、寒いとこ行っちゃうんですよね。
燕さんが戻ってくんちゃいますか。
今日なんかちょっと見かけたような気にもなったんですけど、ちょっと、ね、はい、絶対そうだとはわからないんですが、もうそろそろ帰ってくるんじゃないかなと思いますけど ね、はい。今日はですね、
はい、
自分の長所短所って自覚していますか。ジョスさんどうです。
これあの自分で、まあ、評価するのはなかなか難しいんですけども、
ね、うん、
ただね、
うん、
就職活動ね、
はい、
面接なんかでね、
はい、
自分のその長所とか短所とか聞かれる時はあると思うんですけど ね、皆さん的確に答えられるでしょうかいうことなんですけどね
確かにね、うん、まあ短所って自分がここ嫌だなっていうふうに思うところっていうのは割となんか理解できそうなんですけど、長所って意外と分かりにくいですよね、分かりづらいですよ ね、
そうですね、
長所特に、はい、だけど今日はねその実は欠点じゃない今すぐ見直すべき10の人間性っていうところを見つけたんですよ。
ほうほう。
でこれにね欠点は、
うん、
短所ではないっていうふうなところが書いてあったのでね、すごく興味深い。
欠点は
欠点っていうか自分が短所だと思ってるところは、
はい、
実は長所にもなりうるところなんですよっていうふうな記事だったんですね、
うん、
だからちょっと今回は話題にしてみようかなと思ったんですね。
なるほどですね。
まあ、例えばね整理整頓ができない人はクリエイティブ、まあ、これちょっとうんと思うけど、
はい、
例えば制作なんかしてるときはね、うん、机の上の本当確かにぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね、制作してる途中のときはね。あ、なるほど。それとか、うん、まあ、次に出てきた自己中心的な人は、うん、自分の時間を大切にしている、
うんうん、
まあ、つるまないってことでしょうけどね。まあまあ、こんなんがいろいろ載ってましたのでね、
はい、
なるほどなと思って、うんうん、まあ、短所だと思わなくてもいいのかもしれないなっていうふうなお話をしてみようかなと思っております、はい、さて、ラップウォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで今日のおすすめ楽曲、そして番組後半は短所は欠点じゃないという話題でお送りしたいと思います。素敵な30分を、ラップウォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、お願いします。
お願いします、
はい
はい、今日はですね、
うん、
あの腸のお話をもう何回も何回もさせていただいてますけどね、
はい、それが聞きたいんですが、
あの腸はですね、はい、皆さんご存知の通り大腸と小腸というのがあるんです、知ってます？
はい、はい
はい、ね、
はい、ありますね。
大体あの、うん、簡単に言いますとですね、
はい、
こうあの食べ物食べるでしょ、
はい、
で胃に通って十二指腸行って、
はい、
それから小腸に行って大腸みたいなその流れなんですけどね、
はい、
小腸の役割どんなことかと言いますと、
はい、
この栄養をねこう吸収する、
ええ、そうです ね、ええ、
役割 でその吸収されたものの少しちょっと食べ物のカスといいますかね、
はい、
が大腸に流れて皆さん元気な、うんちとかに出てくるんですけども、
はい、
この小腸をですね元気に保つ何点かですね、
はい、
今日はのポイントをお話したいと思うんですけど、ね、
はい、
やはりね、まあ、お腹を温めるというのがね、
あ、
腸にとってはもう何回も申し上げてますけど、
う
ん、これ小腸もですねやっぱりお腹を温めてほしいんですよね。
なるほど。
でこれは先ほど言いましたように小腸から大腸に食べ物を送るときにね、
はい、
この腸のですね、
はい、
この血液量をこう増やすと言いますかね、
はい、
粘膜のそれはやっぱりですね、お腹を温めることが大切なんですよね、
はい、
ですから腹巻きとかね、
あ、
回路とかね、
うんうん
う
ん、
そういうのものをです、できるだけ皆さんねお腹を温めてあげてですね、腸、
小
腸ですね、いたわってほしいというのがまず1点目なんですね、はい、それから2点目はですね、これ皆さん私もですね反省させられること多いんですけど、夕食食べた後にですね、
はい、
まあ、朝食までのその間食っていうのがですね非常に腸に負担かかるんですけども、
かもしれない、
うん、どうしてもこう夜食事した後ね、
はい、
寝る前にちょっとお酒とかね、うん、少し食べ物食べてね、
はい、
しまうことが多いと思うんですけど、できるだけですね、はい、小腸健康を保つためにはですねこの夕食と朝食の間はですねできるだけ間食をしないと、
あ、そうですね、
いうことを心がけていただきたいんですよね、うん、これはもう小腸 の働きを促進させるというのと、まあ、これは俗にお掃除時間と言われてましてね、
あ、
まあ小腸のですね負担を、軽くすると言いますかね、
うんうん、
ですからできるだけ皆さん夕食の後間食は避けていただきたいと思うんです、
はい、
それからもう一つですね、これなかなか難しいんですけどね、食事の前にね歯磨きや うがいをすることがいいらしいんですよね。これなぜかと言いますとですね、お腹の針やねガスを減らすためにね、うん、こう細菌、要は、まあ、口の中で結構ね細菌が多いわけなんですけども、その細菌を減らすために食事の前にねこううがいとかをするのが小腸のためにいいと言われてます、
はい、
ですから今日はお腹を温めて夕食の後できるだけ間食せずにもう一つ食べる前にですねうがいできたらしてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシングス。
旗入札金、旗入札金、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはうない組プラス坂本龍一さんでミルクユガフという曲ですね。これミルクユガフというのは、ミルク神というふうな神様がね、沖縄古来の信仰であるそうで、うん、その神様がもたらす理想的な平和で豊かな世の中という意味だそうですよ。沖縄語の歌詞の内容がね、自然賛美、こうやはり戦争とかね、そういうのをなくそうというそういう願いで歌ってるそうです。こう坂本龍一さんがプロデュースしたそうで、うん、坂本龍一さんの、アルバムに入ってるそうです。いい曲ですよね。
先日お亡くなりになられまし
たけどね。そうなんですね、うん、そう思ってこれをちょっとね、
はい、
選んでみました。もうすごくこんな心が洗われるような歌ですね、
はい
はい。そうしましたら今日ちょっと前半にもね申し上げました、うん、短所は長所でもあると、
うんうん、
はい、なんですが、それをなぜそういうふうに私が感じたかと言いますとね、これなんですよ。自己中心的な人は自分の時間を大切にしているというのを見てね、
うん、
思い出したのがね、大学生の最後の4年生の時にね、じゃあみんなで卒業旅行行こうってことになったんですよ。お友達4人か5人だったかな、だったんですが、私がね、なんかこれでもみんなと一緒に行っても多分同じ話を、同じ違うところで同じ話をずっとしてね、
うん、
同じ仲間でずっと、場所が変わるだけだなと思ったんですよ、
うん、
だったら私は一人で自分の好きなアルゼンチンに行こうと思ったんですね、うん、でごめんやけど私一人で違うとこ行くわって、えとかって言われて、
うん、
出たでとかって言われたんですけどね、
うんうん、
割とこうほら皆さん学校が終わった後カラオケとか行くじゃないですか、
はい、
私はなんかこうどっちかって言ったら、ごめんちょっとピアノの練習したから帰るわっていう立ちだったんですよ。
なるほど。
だから人にこう合わせられないところが悪いところやな、自分で分かったんですけど、それを無理してね行くとね、自分ですごいなんか腹が立ってくるんですよ、その時間にが。だからそういう思いするんだったらもう最初から嫌われようがないしようが、一人でもごめん帰るわって言おうと思ってそういう風にしてたんですけど、ジョスさんどうですか、そういうのないですか、自分で、あ、これあかんなって思ってるんだけど、あ、実はそうでもないかもしれないなというふうに大人になってから感じた。
そうですね、
はい、
自分の欠点は欠点だらけなんで。
いやいや、それは私もそうですけどね。
それがまあすごいポジティブな発想ですよね。
そうですね、うん、
自分の欠点を今ミサップが言いましたように、まあ実は欠点が長所だったみたいな、長所だったというか長所に
もうなりうる
ってことですね、なりうるというね、
うん、
ですから、まあ自分でこう冒頭でも申し上げました、評価するっていうのが難しいんですけども、
ですね、そういうの難しいですよね。
うん、そしたら逆もあるんですかね、長所と思ってても
あそれはね、
はい、
これを読んだ時に、まあ、他にもいろいろあるんですけど、
うん、
私ねめちゃくちゃ早いんですよ、何するのも。もう早いんです。
食べるのも
、まあ、まあどれでも早いんですけど、せっかちやなって自分でも思うんですけどね、
うん、
だけどそれを裏に返せばもうわりかしね3つぐらい先のこと考えてるんですよね、考えて、
うん、
で次の行動をしてるから、
うん、
だから まあ、だから早くできるっていうふうに思おうと思って、
うんうんうん、
もうそれは治らないから考えてしまうからね、
うんうん
うん、それを考えることを止めることはできないから、どうでしょうね、ジョスあります、そういうの。
そうです、私もどっちかというと早くせっかち、
せっかちやな、ジョスさんもね、
でね、それが時間を有効的に使ってるとか、ね、なんかあの勝手にそんなこと考えるでしょ。
ああ、私言いましたよね、ジョスさんに。そういえばあの新幹線でね、ジョスさんね、例えばほら京都出るじゃないですか、
はい、
まあ、次新大阪で降りるときに、
はい、
ジョスさんもうタンタンタンタンタンってなったら、もうほら一番にドアの前で待ってるでしょだから私言ったやんか、もうそんな待っとかんでいいやんって言ったことあったでしょ、だそういうことでしょ、
ま
あ、
早く。そうですね、だからそれが自分でいいと思ってても、もっと落ち着いて行動したら方がいいっていうような考え方もあるし、まあ、
そうですね、早く行ったら一本早い電車乗れるって思っちゃいますもんね。
だから先ほど言いましたように、こう時間をうまく使おうと思っているのが逆に欠点だったり、
うん、あ、あそうか、
うん、のんびりしすぎて、ね、
うん、まあ、ね、
逆に逆転の発想になってしまいますけど、ね、まあ、だから皆さんね、決して自分の欠点がね、悪いことばっかりじゃないということですよね。
自我が強い人は自己肯定感が高い、
うん、
自我が強い人は、うん、また内気な人は観察力があり聞き上手、
うんうんうん、
あ、これは言えてるね、うん、確かにね。で、気が散りやすい人は肩にとらわれない思考がある、
うんうんうん、
これも難しいね。ピアノの練習してるときにもう本当に集中してたら携帯鳴ってても分かんないもんね。
なるほど、
うん、だけど、まあ、そういう電話が鳴ったりした時にもちゃんと気がつけるような気配りができるってこともあるしね、うん、皮肉っぽい人は合理的とか、
うん、
神経質な人は成功に一番近い、
うん
うん、そうかな、私神経質だけど成功に別に近いということもないしなっていうような感じでね、
うん、
なんかこれをね何個かある。傷つきやすい人は批判に目を向けられるとか、うん、悲観主義者はリスクヘッジが得意、うん、とかね。
だから自分自身をね、うん、なかなかこう分析っていうかね、そうそうそう、する時間が皆さんないと思うんですよね。
確かにね、
一度ね、
うん、
これを機会に自分ってどんな性格っていうかね、
確かにね、
行動パターンかなと思って、うん、いっぺん書き出してもらったらいいですよね。
そう、それ書くのをね、うん、書いていった時にね、
はい、
それからって自分で思うようにしてるんですよ、
うん、
そしたらね、コロナったらこう、あ、それからってずっと言ったら自分のね、一番深層心理っていうのがね、
うんうんうん、
見えてくるんですよね。書くように先週書くお話ししましたけど、
はいはいはい、
だから書くことって大事やなって改めて思いましたけどね。それとこう短所と長所も一緒にね変えてみるとかっていうのも面白いかもしれませんね。どうでしょうね。
だからこう書くことによってね、
ええ、
いろんなことも見えてくるでしょうし、
そう、
うん、まあ、長所と欠点とちょっと違うかもしれませんけど、こういろいろ自分がこうしたいこととかね、これから絶対しないことを書くのもいいとかいうような話があるんですけども、
はい、
長所と欠点もそれに近いっていうか、自分なりに本当に書いてみたらね、
はい、
いろんなことが見えてくるかもしれませんね。
そうですね、まあ、短所だと思ってたところがひっくり返せばこうかもしれないっていうふうに思えるかもしれないですしね、
うん、
まあ、面白いなと思ってこれ思ったんですけれども、なんかね、どの記事だったかな、なんか雑誌の記事だったように思うんですけど、ビジネス雑誌みたいな。
なるほど、
はい、うん、面白いなと思って思いました。まあね、ちょっと書き出してみるのもいいかもしれませんね、
ね、
改めてね、
はい
はい、それでは Love for Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。先日ね、話題にしました、一躍の知力のブログのね、
はい、
モーツァルトのブログの感想もね、マスさん、広島のマスさんからもご感想いただいたりね、
はい、
やっぱりクラシックは子どもの頃から曲から何を物語っているというかイメージするのが難しくっていうふうに書いてらっしゃるので、やはりみんなね、思ってることは一緒だなと思いましたけれどもね、
はい、
また感想などもね送ってください。それでは来週もこの時間に
Love for All Things。